あなたと私の語り歌。こんにちは、パーソナリティのゆあです。今日はですね、私ゆあの生みの親とも言っていい方をお呼びしております。とっても元気でパワフルな方なので、楽しみにしていてくださいね。あなたと私の語り歌は、ご縁、応援、貢献をテーマに夢のある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオよりお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、ご縁、応援、貢献、夢の種。
それではゲストの方を紹介したいと思います。 NPO 日本朗読文化協会の会員で、東京都町田市の朗読劇カワセミ座の代表でいらっしゃる津崎玲子さんです。冒頭でお話ししましたように、津崎さん率いるカワセミ座主催の朗読会に出席したことが、私ゆあの活動の始まりなんです。今日は朗読以外のこともお伺いできればなと思っております。津崎さん、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたしますなんかね、はい、私のこと生みの親って言ったけど
産んでない、
なんか何歳頃産んだか忘れました
そうですね、津崎さんとはね、この東京スタジアに来る時も一緒でしたし、先ほどもランチもご一緒にしましたからね、お話しすることはついてしまったかもしれないですけれども、
そうかもだいぶ喋ったわね。
そうですよね。なんですけれども、今回はね、ゲストということで、このマイクの向こう側にいらっしゃるリスナーさんに向けてお話ししていただければなと思いますので、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします、
は
い、
まずは自己紹介をお願いしたいんですけれども。
自己紹介はい、私はですね、はい、名前は津崎玲子と申します、はい、もう若い頃から演劇が大好きで、20代の頃は、1ヶ月ぐらい、はい、観劇旅行でヨーロッパ行ってきました。夫と私と、あと日本演出者協会の元理事の演出者の方と3人で、それでその時フランス、確かフランスだったと思うんだけど、見た演劇が、今黒柳徹子さんと、はい、若い俳優さんなんて言ったかちょっと名前わかんないんだけど、ハロルドとモードという、なんか朗読劇が、はい、終わったのか始まるのかちょっとわかんないんですけど、それを見てましたね。
千崎さんって言葉堪能なんですか？
いやいや、全然
じゃあその3人の中で言葉ができる方とかは、
だからそれがすごく不思議なんだけどなんで1ヶ月行けたのかね、今思うとよくわからないんですよ。
すごいですよね、今ならねまだわかるんですよ、いろんななんか翻訳できるとかできるあるから、あれだけど、そんなの全く関係変えずに行っちゃったの。
なんかね、多分もう20代だから、情熱だけで突っ走っちゃって、通じなくても身振り手振りで、多分なんかチケット買ったりとかね、なんかやったんじゃないかなって今思えばね。
本当にお若い時は朗読っていうよりは演劇だったんだ、
そうですね。
カワセミ座、今ほらカワセミ座の主催で、代表でいらっしゃるじゃないですか、その辺はどういうきっかけで、
カワセミ座はね、朗読文化協会に入ってた時、今でも入ってるんですけど、主催する朗読会があったんですよ、
はいはい、
朗読を広めたいっていう、それで、もしかしたらこれ町田でも広めたいなと思って、それで相方ともう一人、いらっしゃって3人で、 やろうということになって、それで市役所に、うん、町田市の市役所の、はい、文化振興課っていうところに、うん、こういうこと町田でやりたいんですけどって言ったら、うんうん、いいねって担当の方が興味を示してくださって、うん、
あっさりと、
あっさりかどうかわからない、もしかしたら上の人に相談した結果かもしれないんだけど、うん、それで3回はね共催してくださったの、
あ、
市と川瀬美さんの共催って感じ、はいはい
はい、それは朗読、うん、朗読会の話、
市民
朗読会の話、うんうん、
あ、はいはい、そこから、うん、やっぱり今後も続けていきたいっていう方が生まれてくるじゃないですか、はいはいはい、朗読を、はい、で一応朗読もやり朗読劇もやる劇団って形で成立、うん、した感じ、
はい、うん、あれですよね、川瀬美座さんは、川瀬美座、まあ、今は主催でいらっしゃるけれども、うん、町田市の市民朗読会を毎年開いていらっしゃるんですよね、
毎年毎年、うんうん、町田市のじゃもう今はのではなくなりましたね、うん、3回目までは、うん、共催、川瀬美座と町田市の共催という形だったんだけど、はいはい、今は川瀬美座のみ独自で頑張るって形でね、
うんうん、今ほら川瀬美座のお稽古とかそういったこともされてらっしゃるんですよね、うんうん、
お稽古はね、うん、毎週やってます、うんうんうん、当初は月2回だったんだけど、うん、月2回だと、うん、まあ、なんていうのかな、こう、まあ、セミプロになりたい、うん、まあ、高齢者の、まあ、居場所的な集団でもあるんだけど、うん、ちょっとレベルアップするには月2回の稽古ではやっぱり物足りなくって、
うん、すごい、
それで70代の後半の人とかも、うん、夜間月4回頑張ってくださってます。
あ、月4回
そう、
じゃあでもコロナ禍とかでも大丈夫だったんですか。
いや大丈夫じゃないの、それがコロナ禍でできたことは、うん、町田市のサロン活動をやってらっしゃるサロンさんから の、うん、依頼を受けて、うん、もうちょっとやらせていただいたのと、うん、あと町田市毎年平和イベントというのを8月にやってらして、うん、町田市って比較平和都市宣言をやってる町なの で、はい、でそこにちょっとイベントで、うん、参加させていただいて、うん、でそれに参加してる人は、お稽古に来てくださって、うん、基本的にそれが終わったらなんか目標を失ったような感じになっちゃって、うん、10、11、12はお休みになっちゃった。
今月でもコロナ禍は全然やれなかったんですよね、お稽古自体はね、
うん、稽古自体はね。だから私はほらよくニュースで居酒屋さんとかが、うん、なんかご苦労してるようなニュースいっぱい見るじゃないですか、うんうんうん、そうするとなんか胸が痛くなっちゃって、いやもう私も自分が居酒屋さんの店主だったら絶対鍵はかけないと思って、うん、で一応お部屋は取って、うん、でお留守番みたいな形式でとりあえずは私は何人かと一緒に行ってますね今ね。
まあ、皆さんあれですね、川瀬美座の皆さんは割とちょっと年齢的には少し高齢な、うん、シニアの方が多いってことです、はい、だいたい平均年齢何歳ぐらいですか。
何歳ぐらいだろう、
60は言ってるよね、
うんいやもっと言ってるかもしれない、
もっと言ってる感じもっと言ってる感じありますよね。だから皆さんやっぱりちょっと怖いっていう感じで、
あるあるある、
お稽古にいらっしゃらない方がちょっと多くなってるっていう状況、
そういう感じですかね。
でもまあ、津崎さんとしては、うん、閉じ
たくない
から、うん、一応その場所は取って、
うん、いてそこ行って、うん、滑舌やってたり、うん、そうで、まあ、この本読もうかなってその日を見た本持ってったりしてますね、
うんうんうん、なんでね演劇から朗読に行っちゃったの、
うん、それはね、うん、なんだろうな、まあ、極端に言うと、うん、最初考えがすごく甘くて、うん、もう年齢が上がってくると暗記しなきゃいけないセリフを、うん、そうするとほらプロンプつけなきゃいけないからいやセリフ覚えなくていいし、うんうんうん、と思って朗読に入ったんだけど、
いわゆる朗読だと、うん、こう本を見ながら、
うん、そうそうそうそう
語れるっていうか、
ところが、うん、逆
逆、
もう私は今感じてるのはね、うん、朗読とか朗読劇とかの方がね、うん、なんかかなり深みがあって、うん、ほら字読みの部分があるじゃないですか、
あいわゆる、ま、解説じゃないけど、うん、セリフじゃないところ、ね、
ナレーションのような、うんうんうんうん、あそこにすごくなんか興味惹かれてて、うん、でセリフよりもそこがすごく難しいって今感じてるとこなんだけど、うん、そうするとある程度は読み込んで、うん、 それでその字読みするのにずっと本ばっかり見てたら、お客さんなのにあの人ずっと下向いてるって、その下向いてる、ね、私をずっと見ててもこれはもう、う
ん
う
ん
う
ん、つまんない、ね、
どうしようもない、飽きちゃうし、うんうん、でやっぱり読み込んでセリフも覚えて字読みの方も覚えてっていう風にして、うん、その字読みの中にすごく深みがあるから、うん、それを伝えるには演劇って動きがあるじゃないですか。だからそれがない分、うん、すごく大変だなっていうのはすごく感じてる。
ほら去年でしたっけ、鶴川にあるポプリホールでおやりになった、なんだっけあの題目は、
アガサ・クリスティさんの、中年の人妻の事件と、もう一個はなんだっけ、もう一個はなんとかの亭主のお話なんで、これあの言っちゃったけど著作権はしっかり取ってますのでご安心ください。
面白かったです、すごく。川澄座さんが立ち上がった頃ぐらいから私は時々ね、お稽古にもね見学させていただいたりしてたけど、やはりほらちょっと年齢の高めの方が多いからね、あの初めての方もいらっしゃったりして、そんなにレベルはねまあかなと思ってたけど、去年のはすごい楽しませていただいた。
ありがとうございます。
で皆さんレベルアップすごいされてましたよね。
それはね、あのアンケートを見ても書いてもらってて、それであの私の頭の中にもう朗読だからこうやんなきゃいけないとか、朗読劇だからこうやんなきゃいけないっていうのがないわけ。
そうですよね。
そう1回目の時にあの見たお客さんのアンケートに、これって朗読ですか演劇ですかとかっていうのとかあったんだけど、今はもう8年目に入ってくると、川澄座っていうのは行けばああいう感じのものっていうのがお客さんの方にちょっとだんだん入り込んできてくださってきてるので、
今でもちょっと有名な、ね、俳優さんたちでも朗読劇っていう、朗読じゃなくて劇がつくね、その、あの催し物とかイベントもね、割とされてらっしゃいますもんね。
いや最近すごく多い、びっくりするくらい。
そうですよね、あのだから川澄座さんのはこうちょっと動きがありますよね。
もうちょっとどころか台本持って駆けずり回るみたいなとこがある。
そう、うん、いや私はね、いつも思うのは、津崎さんからパワーをもらってるのよ私。
そう、
本当本当、
こんなおばあちゃまからパワーも
ちょっと年齢伺っちゃっても大丈夫？
年齢 OK ですよ。
おいくつでしたっけ？
セブンティーンじゃ、セブンティーンじゃな
あれ17歳になっちゃう
セブンティーツーって72だっけとか言って、
70もう2になっちゃうの？
もう2になったの。
そうなんだ、そうなんだ。で身長も聞いちゃって大丈夫？
身長が
ちっちゃいよね割と
身長やっぱりね、あの、ほらだんだん骨密度って落ちてくるじゃないですか、ね、年齢が上がってくる、それで毎年ね本当に縮むの。当初はね150センチ弱ぐらいあった、今 148.7 ぐらいで、で来週27日健康診断なんだけどもっと低くなってるかもしれない。
いや本当にあの、ちっちゃいんですけどね、ちっちゃいなんて言ってごめんなさいねでも本当にパワフルで、
そう、
もうなんていうの、いろんなことにチャレンジされてるし、その、あの受け入れてくださる、あの町田市民朗読会も、私のほら語り歌っていうスタイルができたのも、津崎さんその市民朗読会の発表の仕方って何でも OK？
何でもありだわね。
それが私にとってはとってもね、その語り歌を作ってくださってくれたなっていう感じなんですよ。そのなんていうの、心の広さというか、そういうのはど何、昔からそういう性格っていうか、なんでこう受け入れ OK なんだろう。
受け入れって、まず一つは岩さんの発想力。
いや
こういうふうにだ、去年聞いたのすごく良かったなと思って、
去年、
去年だっけ、一昨年だっけ、
何やった、
ほらなんかやったじゃん。
何やった、それあルコントの
言っていいかどうか分かんないからあれ聞いた時に あ、いいなと思って、
あのルコントというのはですね、NPO 日本朗読文化協会さんので借りてる場所、
時々借りてるね、
場所の、ケーキ屋さんの名前なんですよね。
すっごく美味しいケーキでね、
そこの地下1階でその日本 朗読文化協会の会員の方が借りれるということで、津崎さんの名前で借りて、ほぼほぼ私がメインでやらせていた、あの語り歌というね、朗読、私のための小さな朗読会をさせていただいたんですけれども、そのことのことのをおっしゃってるの、
それもあるし、でもね、文化協会の会員でなくても、借りれるの。
あ、そうなの、あの場所、
借りれる。
ま、その時の発想力が良かったっていうこと
っていうか
私のことを褒めてくださってる、もしかしたら、いや反対だよ。
要するに私自身に、あのそういうこう決まった考えがないから、その人が出してくるものを、あと思って受け入れちゃうっていう、それ何も考えだからないわけ。いや、考えてが思ってたら、基準ができちゃうじゃないですか。そうすると、思ったりするから、
いやほら普通は、ね、何もない、だいたい基準があって、それに対していいとかさ悪いとかさ、なんかそんな感じになるじゃない。でも津崎さん本当に、何でも受け入れてくれちゃうみたいな面白がってくださる。
ああ面白がることは面白がる
ね、
そうそう、あの興味津々とかっていうのは、多分昔からあると
、それがすごいなと思うんですよ。その面白がってくださってて、まあ、劇団に行ってもみんないつも笑い転げてる感じはありますしね、それで、こう私自身もこのユアっていう、形というか語り歌がやらせていただきながら、形が作っていったっていうのがあるんですよね。だから本当私はね、毎回津崎さんに会うたびに元気をもらってるんですよ。本当本当、
もともと元気じゃん。
いやそうなんだけど、
もともと元気
いやそうなんだけど、もっとねほらやっぱり先輩女子が元気でやらっしゃると、あ、目標になるっていうか、
あ、それはある、それはある、だから私も、もう85歳とか86歳って方で、やっぱりあの朗読やってらっしゃる方何人か知ってますけど、やっぱりまず姿勢がすごくよくって、それで朗読ってやっぱ腹式呼吸がメインになってくるので、やっぱ腹式呼吸をやってるせいだと思うんだけど、すっごい元気、それと朗読をするっていう何あの目標、それがなんかこう生きがいになって、気力免疫力が高まって、で元気なのかなと思って、だからうちに引っ込むよりどんどんどんどんこういう時代でもね、自粛じゃない、自衛しながら外に出る、もう岩さんなんかもそうだよね、
まあまあね、私は
あっちも綺麗こっちも綺麗で、私も随分清潔にしてた
そうそうそう、あの今日ね東京スタジオに もちろん一緒にね、ご一緒にあの来させていただいて、電車に 乗ってきたんですけれども、9ヶ月ぶりの電車なのっていうふうにおっしゃったんでこっちの方がちょっと冷や汗かいちゃって、
でもね電車で、もし電車に乗ってコロナに感染するんだったら、毎日もう出勤できないですよね、会社なんかに。それ考えると電車の方がシーンとしてるし、こう捕まったりねするというのはもう消毒すればいいことだから、だから随分なんか声聞かなくなったなと思って、電車内のおしゃべり、
いやそういうね、ほら同じ年代の方はやっぱり怖がってしないということを選ぶじゃない。でも津崎さんは、こう冷静に、いろんなことを判断されて、トライされるっていうところが素敵だなと思ってるんですよ。
それはあると思う、だから変な話、家族の話、うちの夫はその逆でね。
あ、そうなの。
夫多分こういうの聞いてないと思うから一番最初はね、孫来ても私にマスクしろとか言って言った
んそうなんだ。
そのぐらい気使ってた。だから旅行全然今ダメ、行きたくない、いくら GoTo でも行きたくないとか言って、
その辺の、パワーの源っていうか、その辺が本当にすごいなといつも思ってるんですよ。その冷静、同じ年齢の、方と、比べてはあれだけれども、このちゃんといろんなことを見極めて、気をつけながらも行動していくっていうことが本当素晴らしいなと。
なんか今日私のことちょっと褒めまくってない？
いやそんなこと言ったら私いつも津崎さんのことけなせるみたいじゃないですか。いや本当これは心の声を吐露している。
そうです、
そういつも思っていることを。
なんかね多分、やっぱりあまり深く考えない のかもしれない、ということマイナス思考に捉えない、だから私家計簿つけたことないのよ、家計簿つける
そこに通じるの、
なんかそっち行っちゃってごめんね
いいんだけど、
なんか昨日いくら使ったからとかって考えそうな気がするし、だからレシートも、昨日のレシート今日はないって感じ、よっぽど大事なものでない限りだからコンビニでなんか買うじゃない、もうレシートあの前の箱の中に入れて帰ってきちゃう、
そうなんだ、
それだからそれがいい面に働くときと多分悪い面に働くときと両方あるかもしれない、
そうだね、
レシート取るタイプ、
取るタイプ一応、
家計簿つける、
つけないけど私はざっくり計算タイプ、
もう使っちゃったものはしょうがないみたいなって、
そこがいろんなところに通じてるわけね、
ああそうかもしれない、
そうか、じゃあちょっとね、ここで、一応ジングルっていう、休憩タイムを入れて津崎さんの朗読に対する思いなんかをちょっと後半はお聞きしようかなと思っております、
思いね、
思い、
はい、
夢の種。
朗読って津崎さんにとってはどういう存在になるんですか？
朗読の存在、
とかほら、これから朗読ってどうなっていきたいのかなとか、なんていうのかな、
まあ、基本的には、私自身の日々の暮らしのを活性化する、そういうものかなって、なぜかっていうとこの本を読み込もうと思うとそれが目標になるじゃないですか、そうすると日々練習する、だからそのこと自体が、あ今日あの本読まなきゃとか、それとやっぱり図書館、図書館にもほとんどよく
行かれてますよね、
行く時はもうしょっちゅう行くんですけど、なんていうのかな、もう好きな分野決めちゃって、まあ、私はほら怪談なんだけど、図書館に行った時に圧倒されちゃって、もう自分の残りの人生の中では、この図書館にある本全部は読めないなって思って、それで、基本的にはもともと怪談好きだったので、まあ、ミステリーとかね、そういうのテレビもそういうのばっかりだけど、だからそういうものを自分が一生懸命稽古する日々のなんか、日々の暮らしをさせるって言うとまたちょっとイメージ違うけど、自分自身の心を支えるっていうものかな、朗読ってね、そんな感じかもしれないね、
でほら他の方にはみたいなのはないの、その周りの方にとかなんていうの、その朗読っていうの、周りの方、
やっぱりね、朗読をすることによって、まあ、ホームページにも書いてあるけど、朗読で人生を楽しくっていうのが、挨拶文の見出しに書いてあるんですよ、
川瀬水さんの、
やっぱり本を読むことに自分の生きがいを見出して、でそれをただ読むだけじゃなくって、舞台で表現して、でお客様にも伝える、そうすると伝わってお客様はそれをまた日々の自分の糧にするみたいな、だから逆にそのより深くお客様の心の中に入り込んでいくために日々川瀬みだでお稽古してるって感じかもしれない、
まあ、今ちょっと川瀬みださんのホームページのねお話が出たんですけれども、川瀬みだのホームページを検索するにはやっぱりあれかな、 あまり詳しくないもんね、
私あんまり
そうですよね、
じゃあまあちょっともうちょっと詳しくならなきゃ
多分検索するには朗読、町田市って入れた方がいいかな、
町田市、朗読劇川瀬みざって入れるともう出てくる、一番上に出てくる、
川瀬みはひらがなで川瀬みざは座長とか
座長の座
で多分出てくると思いますので、皆さんもちょっとね興味があればその辺の
ぜひご覧ください、
川瀬みざ朗読劇、朗読劇川瀬みざでちょっと検索してみていただければと思います、 じゃあ、早いんですけれどもちょっとここでエンディングに向かうためにもう一回ジングル休憩入れていきたいと思います。
応援貢献夢のため夢のため。
はい、今後のね、活動とかイベントなんかはどんなご予定ですか？
今後はやっぱりもう来年も1年間休むとかね、そういう考えを座員の皆さんにも活発にも動いてもらった方がいいと思うので、
今年はもうほとんど何にもできなかった
っていう感じですよね。そうなんです、で1月9日に、新春朗読玉手箱って 毎年やってる、確か来年8回目だと思うんですけど、それを、みんながもう今回は構成とか演出とかほらみんなが合ってないのでかなり入れられない部分あるんですけど、それをみんな和服で、これがね意外と着物がね、ずっと初回からずっと着物で通してきて、ね、これが意外といいねって、なかなか着物姿が、こんなに大勢がね着物着てる姿も見ないからいいねって言われて、それでお囃子連の人に獅子舞やっていただいたりとかね、あと踊りもやったり歌も合間に歌も歌ったりして、それで楽しい時間を過ごしていただきたいというのを、来年の1月9日に町田市民ホールの会議室でやります。
その他の予定、町田市民朗読会はどうなっちゃうのかな？
今ね運営会議というメンバーで会議開いて決めていくんだけど、まだちょっとそれ開いてないので、もうそろそろやらなきゃね、11月にはやらなきゃと思ってるんですけど、私の中ではもう町田市民朗読、それから8月平和の朗読会、それから7月にもあるんだ、浴衣で朗読会、で秋公演はポプリで一応やる予定にはしてます。
私がね第1回目から出演させていただいた町田市民朗読会っていうのは、町田市民以外の方でも出れるんですよね。
以外の方でも、当初市のホームページに載ったんで、いろんな人が、それ見てくださって、それで埼玉とか千葉とか都内から、あと相模原市とか、いろんな地区からね、
来ていただいても大丈夫、
大丈夫です。
で10分か15分ぐらい自分の好きな作品を読める、どんな感じの形式でも OK っていう感じですね。
でもね10分ですね、
10分、もう本当にね、
もう形はどうでも、
来年は絶対やりたいですよね。
ぜひぜひぜひ、
今年本当にパスできなくなっちゃいましたからね。本当それだけは残念でしたもんね、
とてもとても残念。
来年はぜひともやれればなと、本当に私も心から願っています。
ゆあさんの語り歌楽しみにしてます。
ありがとうございます。つさきさん、私も止まっちゃった。お時間に なってきました、
もうなんかあっという間だったね、
あっという間でしたよね、本当に来年の、川澄座さんのご活躍、心より願っています。
ありがとうござい
ます。今日のゲストは NPO 日本朗読文化協会会員で東京都町田市の朗読劇川澄座の代表でいらっしゃる津崎玲子さんでした。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。またね
毎週金曜日13時は東日本第2チャンネルで、あなたと私の語り歌でお会いしましょう。語り歌のゆあでした。それではまた来週。